今日は箴言の15章です。このところには語る言葉の幸いが記されてあります。一節を見ますと、柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽るということが出てきています。柔らかな答え、相手がいくら激しく言ってきても、それに対して柔らかく応答する、憤りが鎮められる。逆にその激しい言葉に激しい言葉を持って答えるならば、さらに怒りは大きくなってしまうわけです。そしてそのことを、実は3節に主の目はどこにもあり、悪人と善人を見張っている、神様は私たちのそうした姿を見ておられます。私たちはこの口を持って語るわけですけれども、4節に穏やかな舌は命の木とあります。穏やかな舌、これも口から出る柔らかな答えということになるわけです。それはまさに命の実を結ぶ木となっていく。舌や口は小さな体の器官ですけれども、しかしその口を持って私たちは実を結ぶこともできれば、舌のねじれは霊の破れ、もう心魂をも傷つけ破っていくものになってしまうわけです。私たちはそのようなことを行わないように、神様は時には私たちをいさめてくださることがあります。5節に、叱責を大事にする者は賢くなる。この叱責は人の叱責というよりも、神様が心の中に働いてくださって、それは言ってはダメだとどめてくださることがあるわけです。そして神様が自分の心の中に働いてとどめてくださる。8節を見ると、心のすぐな人の祈りは主に受け入れられる。私たちが神様からの叱責、戒めを聞く方法は何か。それは御言葉を読んで神様に祈るということであるわけです。私たちは神様に自分の心の思いをすべて打ち明け語り、そしてまた神様は私たちに神の言葉、聖書を持って示してくださいます。9節の後半を見ると、義を追い求める者は愛される。この義とは何か、自分の正しさではないということです。聖書の義は実は神の正しさ、神は何をもって正しいとしてくださるのか、それはイエス・キリストの十字架によって全てを正しいものとしてくださる。なぜならば一切のものは十字架によって許されるということであるわけです。悪人であれ善人であれ、私は神の前に一つも罪はないと言える人は一人もいないわけです。ですから私たちは悪人であっても、また良い人であっても、義を追い求めていく。イエス様の十字架を互いに求めて、そしてまた語り合っていくならば、神様は私たちを愛してくださる方であるわけです。十節には、道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、おそらくこの道というのは救いの道、十字架の道であり、イエス・キリストは私が道である、そのように言われたわけです。ですから私たちはその道を捨ててはならない。その救いを私たちはないがしろにしてしまったら、十節の終わりにある死に至る、 永遠の滅びということになるわけです。11節に、黄泉と滅びの淵は主の前にある。私たちはやがては裁きの座につかなければならないわけです。何よりも永遠の滅び、そして黄泉に陥ってしまうということを私たちは恐れる必要があると思います。11節の後半には、人の子らの心はなおさらのことですから、なおさら私たちの心の中には死に対する恐怖があるんではないかと思います。なぜ死を恐れるんだろうか。それは永遠の滅びがある。ですから私たちは直感的に自分の心の中に死を恐れるという心が出てくるわけです。ですから私たちはその死の滅びから救われるためには、9節にあった義を追い求める、これ以外に救いはないわけです。イエス・キリストの十字架によって罪が許されて、神様が義と認めてくださる、これ以外に私たちの救いはありません。そしてその救いに預かるならば、13節に、喜んでいる心は顔色を良くする、心の中に喜びがある、自分は罪が許された、その喜びは顔色に現れてくるわけです。そしてその救いの喜びは15節の後半を見ると、心に楽しみのある人には毎日が祝宴、心に楽しみがある、それは9節にある愛されるっていうことであるわけです。自分は神様に愛されている、これが私たちの心の楽しみ、毎日が祝宴。そのことは16節に、わずかなものを持って主を恐れる、私たちは持ち物によって幸せになるのではなくて、主なる神様が自分を生かしてくださる、そのことによって私たちは心に楽しみ、毎日がわずかなものであっても祝福された宴となっていくわけです。17節には、野菜を食べて愛し合うという言葉が出てきます。牛を食べて憎しみ合うのには勝る、本当にわずかなものであっても互いに愛し合うことによって、そこには喜びが増し加わっていくわけです。そして18節に、激しやすい者は口論を引き起こし、怒りを遅くする者は争いごとを鎮めるという言葉が出てくるんですけれども、これは23節に、後半を見ると、時義にかなった言葉はなんと麗しいことか、もう口論になってしまう、怒りが生じる、でもそういうところに一節にあった柔らかな答え、憤りを鎮める、実践にかなった言葉、それは麗しいものであるわけです。そのことはどうやって得ることができるのか。28節に、正しい人の心はどう答えるかを思い巡らす、カーッとなってすぐに反応する、反論するというのではなくて、どう答えるかを私たちは一歩退いて思い巡らす必要はあると思います。そして29節の後半を見ると、正しい人の祈りを聞かれる、ですから私たちはどのような時にあってもやはり神様に祈り求める、それは祈りの場でなくても本当に人と話している中に、やはり口論に陥りそうになる時に神様と言って、もう救いを求めていく、神様は時にかなった言葉を私たちに与えてくださいます。30節を見ると、目の光は心を喜ばせ、良い知らせは 人を健やかにする。目の光、目が光り輝く。それは13節の喜んでいる心、15節に心に楽しみのある人、その人は目が輝いていくわけです。喜びに満ちあふれる。良い知らせは人を健やかにする。良い知らせ、イエス・キリストが私たちの罪を許してくださり、私たちに新しい命を与えてくださる。これが良い知らせであるわけです。その良い知らせが人を健やかにする、健康にし、元気にする。私たちはこの良い知らせを伝えるものでありたい。そしてこのことは33節に、主を恐れることは知恵の訓戒、謙遜は栄誉に先立つ。私たちは何よりも神様の前にへり下り、そしてまた神様からいつも愛と憐れみ、そしてまた喜びに預かるものとさせていただきたいと思います。